メッセージは、主の特別な訓練で養われるダビデと私たちと題しまして、旧約聖書第一サムエル記22章1節から5節です。1節から5節をお読みいたします。ダビデはそこを去ってアドラムのホラ穴に避難した。彼の兄弟たちや彼の父の家の皆の者がこれを聞いて、そのダビデのところに下ってきた。また困窮している者、負債のある者、不満のある者たちも皆彼のところに集まってきたので、ダビデは彼らの長となった。こうして約400人の者が彼と共にいるようになった。ダビデはそこからモアブのミツパに行き、モアブの王に言った。神が私にどんなことをされるかわかるまで、どうか私の父と母とを出てこさせて、あなた方と一緒におらせてください。こうしてダビデが両親をモアブの王の前に連れてきたので、両親はダビデが要害にいる間、王のもとに住んだ。その頃、預言者ガドはダビデに言った。この要害にとどまっていないで、さあユダの地に帰りなさい。そこでダビデは出て、晴れての森へ行った。アーメン。今日も蜜よりも私たちの口に甘い、その命の御言葉を豊かに食べ味わい、主だけを求め、主だけに祈る、主が与えてくださる特別なロイヤルゼリーによって養われ成長する私たちでありますように。それではパスター、よろしくお願いいたします。
ハレルヤ。素晴らしい主の皆を褒めたたえます。今日も主から豊かな特別な御言葉の甘い蜜、それも特別な蜜、ね、今日は、ロイヤルゼリー、先ほど、ね、話してましたけども、主はですね、ロイヤル、ね、王族のものに対しては王族の御言葉でもっていらっしゃってくださり、それを、ね、受けることができるのは特別な人です。では今日も素晴らしいこの御言葉なる主を今いただきたいと思い、初めにお祈りさせ、お捧げさせていただきます。ハレルヤ。愛する様、あなたの皆を褒めたたえます。今日あなたそのものなる御言葉を今からいただきます。この我らの口には蜜のように甘いものでありますように。時にそれが腹には苦いこともありますけれども、それはやがて私たちが本当にこの唇を持ってあなたの栄光を褒めたたえるように至るためです。今日このカタルシモンベラの唇を清め整え、また預かる一つ一つの耳を通りよくし、それぞれがあなたの御座から流れ滴る命の泉を豊かにいただき尽くす恵みに預からせてください。これからすべてをイエス様、あなたの御手にお委ねし、我らの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。主はですね、特別に目をかけられる人を特別扱いされて、他の人とは違う道を進まらされます。でダビデは特に、ね、特別な、対応がなされました。もう先週先々週と、ね、このダビデのありさまを見ているに、なんて運が悪い、ね、もう神がかり的な嫌がらせに合ってるとしか思えないような、ね、普通の人が見れば災い続きに災い、ね、これもうむしろ神様を信じなかった方が楽だったんじゃないかって、ね、思えるようなことも起きておりますけれども、でもこのダビデ、ね、実は神様から特別扱いを受けていたんです。蜂の中で、女王蜂になるべく蜂はですね、特別な養いを受けるんですね。 普通のミツバチは普通に蜜を食べて育つんですけども、けれども女王蜂になる器はですね、ロイヤルゼリーという特別な、そのゼリー、ロイヤル、王族のゼリー、王族の蜜が与えられて、それで育っていくんですね。それは普通の蜂には与えられません。ダビデは普通の一般人間には与えられないような養いを受けて、特別訓練を受けているゆえにこのようなことになっているんです。
皆さん、ロイヤルゼリーを食べたことあります？どんな味でした？あ、錠剤になってるか。ちょっとね、私うろ覚えなんですけれど、もし間違ってたらごめんなさいね。ちょっと酸っぱいっていうか、あのね、これだったら私普通の3つがいいと私はちょっと思いましたね。特別なものなんですね。特別なものだけが飲む、特別なものだけが食べる、ね、で、あのロイヤルファミリーにもう生まれてしまったり指名されたら、もう自分が普通の蜂蜜でいいよって言っても、主は王のような祭司である私たちには、普通の蜂蜜ではなくロイヤル ロイヤルゼリー、ね、特別な御言葉をくださるんですね。クリスチャン、王のような祭司です。その中においても王のような祭司なんですけれど、王国として2人3人しかいない王のような祭司もいますね。ある人はもう先が見えないぐらいの、ね、人がいて、そしてたくさんの人の、ね、王のような祭司になっている人もいるんですね。シトバウルなんかはもう見えないと思いますよ。シトバウルを通してイエス・キリストに預かった人はもう私たちのこの目では多分確認できないほどたくさんの数がいるかと思います。特別なこのロイヤルジェリーを、ね、これを食べた人、食べた人は産んで増えて地に満ちていくんですよ。すごいでしょ、ね、このロイヤルジェリーが自分も知らないうちに食べさせられて、ダビデがもう本当に岩もう結構ですって言ってる時にロイヤルジェリーを食べたおかげで、ね、産まなければならない子がねたくさんいたんですね。それもアドラムというこの洞窟の中でダビデが子を産むんですよ。この女王蜂のように。
でまあ、そこに至るまでが問題なんですけども、ダビデがロイヤルゼリーをもらった、どういうロイヤルゼリーか、もう、ね、先週先々週と見てきた通りです。ダビデはサウル王に追われました、ね、国家権力に追われました。その結果、妻のところに逃げたんですけども、妻のところにも、いられなくなり、また預言者サムエルのところにも行ったんですけども、そこにもいられなくなる。ヨナタン、親友、信仰の大親友にのところに行ったけれども、そこでもいられなくなり、そして、ね、先週は、主の祭司のところ、ね、主の宮に行ったんですけども、そこでもいられなくなり、そしてついにはですね、汚れた割礼を受けてない民ペリシテ、ね、敵国に行ったんですけれども、そこでももう本当に恥ずかしい思いをしながら、方法の体で、ね、もう違いのふりをして追い出されるかのように出て行かされた。で結局人の中には、ね、誰一人頼りどころがない。これがロイヤルゼリーです。で人に頼ろうとするところするところ、ことごとく、ね、あなたため、あなたはちょっと私のところにいられない、ね、そのように断られて、ついにダビデが行った先がこのアドラムの洞穴、ね、そこに避難した一節に書いてあります。
よく聞いてください。ロイヤルジェリーを食べた人っていうのは頼っちゃいけないの、頼られるの。言いましたよ今、ロイヤルジェリーを食べた人は誰かに頼ってね、コバンザメみたいに生きようとしちゃいけない。ロイヤルジェリーを食べた、ね、特別な 主の御言葉の養いを受けた人は、ね、頼るんじゃなくて頼られる人にならなければならないんですね。ロイヤルジェリーを食べさせてくださるこの岡田だけを頼って、ね、あとはみんなに頼らされなければならない。なのに私たちはどうなんですか。頼りたいよね。文武に抱っこされたい。できるんだったら何にもしないで自分がね行ってほしい場所にポンと置かれてね、それで程よくこの人生を生きていきたいということなんですけど、これはロイヤルゼリーを食べたね、この女王蜂、これから聖なる民を仕切ってね、産んで増えて地に満ちて、そして育んで征服して支配して従わせるこの大いなる民族としてね、その王として生きようとして主が定めた人はダメなんですよ。ロイヤルジェリー食べてるからその通りの道を生きていかなければならないんですね。今日私たちはこの最も素晴らしいロイヤルジェリーを食べて、そして最も偉大な王になったこのタビデについて、タビデがどんなロイヤルジェリーを食べてどんな養いを受けて、そして王の中の王、一番尊敬されるこの王様になったのか、その過程を今日見ていきたいと思います。
でダビデは、ね、行くところ行くところ断れて、でそれでその結果ダビデはもう人間に頼ろうとすることを 100% やめました、ね、100% やめて、もうこのアドラムのホラ穴、ね、ここは誰もいません。一人ぼっちです。ただ一人とは言っても一人おられるんですね。主です。彼は主と向き合いました。 100% 人とは、ね、お付き合いはもうそこで終わって、 100% ただ主だけお一人により頼みます。でこの彼がこのホラー穴に宿った時のその祈りがですね、詩篇142編に記されております。詩篇142編を開きたいんですけども、まあ、ここの表題がそうですね、ダビデのマスキール、彼が洞窟にいた時に祈り、ね、ですから彼洞窟にいた時の祈りをここに綴ったんです。ダビデ王、ね、王様は家来とか部下がいるはずですけども、この時から一人です、ね、部下も誰もいない、むしろ、ね、頼るとする相手は誰もいない、ただその右手には誰もおらず主しかおられないという、その状況で読んだ祈りがこの詩篇142編です。
皆さんね、本当に覚えてほしいの、じゃあダビデがロイヤルゼリーを食べた、ね、そのダビデがそのロイヤルゼリーを食べたおかげでこのアドラムのこの洞窟に入るまでにどういったことがあったのか、それをよく理解しないと皆さん自身にそのロイヤルゼリーを食べさせた主がね、いろんな物事をね、養いのために与えた時に皆さんは不平不満を言ったり逃げたりくじいたり弱腰になったりいろんなことをしてしまうと思います。感謝ですよ。タビデだとかいろんな私たちの信仰の先人たちが体験して、そして失敗したり甘かったり酸っぱかったりしているところを全部誰に教えた？皆さんと私に教えてくださったでしょ。いらないところを苦労しなくてよろしい、ね、これをしっかり見て、そしてついて御言葉についていきなさいということだったよね。そしたらこのアドラムに行くまでにタビデに会ったことね、会ったこと、じゃあ私一番最初に言いますよ。コリアデをやっつけました。次何があったんですか。サウルは戦線、タビデはまんま、そうですよ、それがありましたね。それでその次に妬まれました。じゃあ妬んだ人は誰？そうです、サウロです、ね、 妬まれた結果何を狙われましたか。そうです、命です。よくよく心得てる。イエス様すごい喜ぶよ。こういうのちゃんと覚えるべきですよ、ね、それで命狙われて、一番最初に命狙われてやられたのが何槍を、ね、投げつけられた、ね、何をしていた時、小座を引いて賛美をしていた時に、そして主が守ってくださいましたよね。その後、ね、何があったんですか。サウロが、ね、殺そうとしたから旅で逃げますよね。そうですよね、
うん、
どこに逃げたっけ。女の懐サウロの娘さんの自分の妻のところ、そこなら安心かなと思っていたら、もう殺したくて自分のね娘がやもめになってもよろしいっていうのがサウロだったんですね。それでびっくりしちゃって、次助かろうとしてどこ行ったっけ。そうです、サムエルのところに行きましたよね。これで安心、主を褒め与えるところに槍を持った者が来るわけがないね。来ましたよね。何回、そう3回来ました。2回は部下をね、そしたら3回部下です、はい、ごめんなさい、3回部下です。それで3回ともお前らもう使い物にならないと言って、今度私の出番だつって自分が行きますよね。それで予言しながらでも起きたら殺そうと思っていたのがサウル王だったんですよね。それでびっくりしちゃって、ここももうままならないつって、今度は自分のね本当に信頼できるお友達ね、信仰の友人ね、その友人に、なんでお前のお父さんがここまで気違いになって俺のところにね殺しに行こうってしてるのを連絡してくれないんだっつってヨナダンに行きますよね。そしてヨナダンと誤解が解けて、そしてお父さんが本当にあなたを殺すつもりでいるのかどうか私がそれを調べると言って、ヨナダンが調べに行ってもう殺されかけますよね。それで旅でに早く逃げなさい。次逃げたところがさんが、こういうことをなんで今くどくどく言ってるかって言ったらね、ダビデが何回、何にも悪いことしてないのに何回ね、こういう羽目にあったのか皆さんちゃんと数えてください。そして自分たちにね、なんか祝おもなくそういう攻めが来た時に、あ、今私ダビデのように主が用いろうとしてね、私そういう記憶ございませんけど、ロイヤルジェリー食べたのかなって、旅で決して自分がロイヤルジェリーを食べたと思ってないですよね。でも食べたんですよ、ね、でも食べたんです。私たちも旅で遠よ、自分も知らないうちに主が特別に食べさせたその御言葉、そのロイヤルジェリー、それをね食べたとするならばどうなる。食べた私たちにもそのロイヤルジェリーのその値打ち、ロイヤルジェリーを食べた人の役割ね、ロイヤルジェリーを食べた人と共に歩む神様のこの神のヒストリー、これの中に私たちも祝おもなく入っていくんですね。よく覚えて、それでロイヤルジェリーを食べて今自分がね神の御手においていろんなことをね養いを受けているのか、じゃなかったら罪を犯したから呪いを受けてね罪に責められているのか、これをよく見極めて、なんか罪を犯したような気がしない、でもここまで責められるということは、もしかしたら私ロイヤルジェリー 思った方がいいかもしれないですね。
一般の普通の人はこの中の、ね、妻とか預言者とか親友とか、ね、信仰の友人とかあるいは祭司とか、ね、あるいは異邦の民から養いをもしかしたら受けるかもしれませんけれども、本当にダビデはですね、それら全てを失ったんです。教会の人、ね、信仰の友人知人、ね、そうまた牧師先生、ね、そういう人たちを一切失ってただ主と向き合うということも確かにあります、ね、主から直接的な養いを得る、ね、まさしくダビデにとってはそれはロイヤルゼリーだったんです。で、彼はアドラムのホラーナに宿ってそこでそれをいただきました。で、詩篇142編、それが、ね、そのホラーの中で一人になった時に主と向き合った時の祈りですけれども、まず1節2節見ますと、ね、彼は主に向かって声を上げて叫びますと、まずそこから始まっております。以前彼がペリシテに捕らえられた時は、ね、物を言わぬ鳩の、ね、調べに合わせて物を言えない鳩だったんですけども、今やここでは彼一人でですね、主と一対一向き合って主に向かって叫び声を上げて、ね、声を上げ主に憐れみをこいます。私は御前に自分の嘆きを注ぎ出し、私の苦しみを御前に言い表します。彼はことごとくもう主に向かって叫びました。主にことごとくもう全部吐き出していきました。主と主ご自身と一対一で向き合うこのこと、これは、ね、他の人たちにはもう到底ありえないようなことです。皆さんも時にはですね、世の中のあらゆる、ね、妻とか夫とか友人とか、ね、時には教会も、ね、本当に皆さんのことを分かってもらえないような時、その時は主に向かって叫ぶんです。したら主は助け人を使わせてくださるんです、ね、その以前の、ね、クリスチャンになる前と後とでは人間付き合いがもうガラッと変わる、ね、これ、もう本当に多くのクリスチャンたちが経験しているところですけども、本当に真に当てになるお方は主であり、そして本当に主にある信仰の友人知人たちこそが実は、ね、真に助けになる、そのことが分かる転換点があるんですね。ダビデはこの詩篇142編、アドラムのホラーナ、そこが転換点でした。4節と5節をお読みしますと、私の右の方に目を注いで見てください、私を顧みる者もなく私の逃げるところもなくなり、私の魂に気を配る者もいません。でダビデは私の右に目を注いでくださいって、要するに右にいる人、それは自分の助けになってくれる人のことですけども、でも私の右、ね、私の助けになってくれる人は私の右におりませんと彼は言っております。でダビデの詩篇で、ね、ダビデが王になってからの詩篇などをよく見ますと、主が私の右におられますゆえに私は揺るぐことはない、ね、ありますね。ここではダビデはもう本当に私の右には誰もいません、ね、そうです、王たるもの、それは誰かに媚びて誰かに助けてその人にぶら下がるのは王ではないんですね。ダビデは王です。王になるからにはダビデの右には唯一主、このお方しか入れてはならないんです。皆さんも同じです。皆さんも王族の祭司ですね。もちろん、ね、皆さんの信仰の先輩や、ね、親兄弟、ね、頼るべき人はたくさんおりますけれども、主が最も頼りになる方です。ダビデほどの本当にロイヤルゼリーをいただく人はもうこの主以外には助けはないというところを通らされるんです。で、そういうところを通らされている人はですね、特別なロイヤルゼリーが主から養いを受けていると思ってください。で、本当に幸いです。そして、ね、5節、主よ、私はあなたに叫んで言いました、あなたは私の酒どころ、生ける者の地で私の分の土地です。アーメン。もうここでダビデは 100% ね、人に助けを求めず、もう主だけが私の分ですと、私の受け継ぐべき土地です、そこまでになりました。で6節、私の叫びに耳を止めてください、私はひどく貶められていますから、 どうか私を迫害する者から救い出してください。彼らは私よりも強いのです。私の魂を牢獄から連れ出し、私があなたの御名に感謝するようにしてください。正しい者たちが私の周りに集まることでしょう。あなたが私によくしてくださるからです。アメン。この墓節以降、本当に信仰告白ですね。ダビデにとってただ頼りになるお方、主はあなただけですと。そして6節のところでは、私はひどく貶められています、どうか私を迫害する者から救い出してください。ダビデは確かにこの時貶められました。もうそのどん底に、ありました。異邦人ペリシテの王、ペリシテの人たちの前で死骸様を装って、もう本当に恥がダビデを覆っていた。でそれで一人ぼっち、ただ命を救っただけけれども、そのダビデの救った命、その命が後に多くのイスラエルの人々を救うことになるんです。彼はこの時貶められましたけど、後には大いに高められます。そして、何節のところでは、正しい者たちが私の周りに集まることでしょう。あなたが私によくしてくださるからです。アメン。主はあなたはこれから、よくしてくださる。正しい者たちが私の周りに集まってくるでしょう。そう信仰告白をこの祈りのところで閉じた時、集まってくるんです。ダビデの元に人々が。それまでダビデは追いかける側でした。人々を、助けを、求めに、妻のところ、また、友人のところ、預言者のところ、祭司のところに行きました。ことごとくそれは、頼りになりませんでした。結果、ダビデが唯一頼りとしたのは、もうただ一人になって死を追いかけること。その結果、一人ぼっちだったはずのダビデのところに人々が追いかけてくるんです。ダビデを頼って、第1サムエル記の22章の一節のところでは、ダビデはそこを去ってアドラムの洞穴に避難した。彼の兄弟たちや彼の父の家の皆の者がこれを聞いて、そのダビデのところに下ってきた。まず彼のところに下ってきたのは彼の兄弟たちや彼の父の家の皆の者たちでした。ダビデのお兄さんたち、ダビデ末っ子です。そして家族の人たち、またそのダビデの血縁の人たちですね。ダビデの血縁の人たちには本当に、豪快な人たちがおりました。後に将軍となったヨアブも、ダビデの血縁の中のものなんですけども、でダビデゴリアテを倒した時点では、その直前まではダビデはこの、エッサイの家の中で最も小さなものでした。軽んじられておりました。預言者イザヤの食卓に、預言者、サムエルのその食卓にダビデ一人だけが呼ばれないで、あなたは、野の羊を飼っておりなさい、そのようにして呼ばれませんでした。また、ダビデゴリアテと相対する時も、直前にお兄さん、長男から、もうあなた、もう立ち見しに来たんだろう、そういうふうに、蔑まれてしまいました。その家族の中で最も蔑まれていたダビデが、今やですね、みんなに頼られる存在になって、そして家族の人たちはみんなダビデを頼ってくるようになったんです。最も、サウルを、ダビデを知っている者は に対してはもう何をするか分かんないような、そんな風になってきて、サウルをなってきてしまいました。ですからもうきっと家族も身の危険を感じたことでしょう。ダビデを頼ってそして来るんですけども、で2節、また困窮している者、負債のある者、不満のある者たちも皆彼のところに集まってきたので、ダビデは彼らの長となった。こうして約400人の者が彼と共にいるようになった。アメン。彼のところには人々が集まってきました。 その人の内訳は、ね、まず困窮している人、また負債のある人、ね、これは借金を負っている人ですね。また、ね、不満のある人、書いてあるんですけども、これ原文の意味は、原文その直訳では苦い魂を持つ者、という意味です。苦い、まあ、魂に苦さを覚えている人たち。で、ね、こういう人たちが当時のね、もう本当に王から迫害されているダビデの元に集まってきたんです。で、まさしくイエス様の性質とよく似ておりますね。イエス様もね、ダビデのもう子孫として現れる。そして真のダビデと言われているんですけど、イエス様は。で、イエス様当時の王たち、権力者たちから迫害されました。ね、疎んじられました。殺されようと何度もね、されました。けれどもイエス様を慕い求めてイエス様の傘下に下ってきた人たちは、ね、当時のもう本当に虐げられている人や、また負債のある人、ね、体が、まあ、うまく動かない人とか、また何か苦しい苦々しい魂を持った人たち、そういう人たちがイエス様のもとに集まってきましたね。本当に世の中の権力、世の中の映画、優雅さ、ね、それらを捨てて、本当に真実の道に歩んでいる人、イエス様のもとを、ね、訪ねてきた人たちが、後に、ね、救いに入っていきましたね。ダビデの時代も同じです。この時ダビデはもう無名どころか、悪名として、ね、サウロからはもう知られて、人々から狙われている。でもそれでもダビデという正しい王の方を従う人たちをこそ主は、守り報いてくださるんです。ダビデはこの時、ね、400人の人たちが集まってきました、ね、一気にですね、本当にそれまではダビデ今まで自分を救うことで手一杯のはずでした、ね、もう自分の命は危ない、もうここの場所もいつ危なくなるかわからない、そういう心配、また命の危険と隣り合わせの毎日を一人で送っていたんですけども、でもそんな彼を頼ってですね、虐げられている人とか、また、ね、もう負債を負って、もう借金を負ってしまっている、ね、破産してしまっているような人、あるいは苦々しい魂を持っている人たち、もう一癖も二癖もありそうな、そういう人たちが400人もダビデのところに、ね、来ました。そしてダビデ、彼らの面倒を見なくてはならなくなってしまいました。ね、本当はダビデ自分の方が助けられたい、ね、自分のもとにもっと、ね、力の強い人たち、ね、強力な兵士たちが来てほしい、ね、ダビデは、当初、ね、ゴリアテの剣を何よりだって、ね、そういうふうに言ったんですけども、そのような、ね、何か強い有用な人たちがむしろ、ね、使わされてきておっしゃかったんですけども、でもあいにくダビデの周りに来た人たちはそうではなく、むしろ何か、ね、暗い過去の一つや二つ持っているような人たち、そのような人たちがダビデを頼って、ダビデに助けを求めてきました。なんで私が助けてほしいのに、ね、助けられたいのに今こんなに命の危険にさらされて、こんなにもピンチな状況にあるのに、ね、もうカード破産してしまった人ような人たち、また、ね、本当に困った困った、ね、助けて、そういう人たちだけが来るのでしょうか。これもまたロイヤルゼリーなんです。これもまた主の方法なんですね。主の助けの方法なんです。もう助けてほしい助けてほしいって言っておきながら、その自分のところには、あ、助けて助けてって頼ってくる人たち、その人たちが実は主の助けなんですね。どういうことでしょうね。皆さん、助けなきゃいけない人が出てくると人は強くなります、ね、例えば、ね、お母さんが、ね、子供を産んだ、もうそれまでは、ね、一人の女性として本当に弱々しいような、守ってあげなくてはならないような存在が、赤ちゃんを産んだ途端に強くなるんですね。もう途端に、もう新しく生まれた命、赤ちゃん 100% 親から、ね、周りから何かもらわなくては生きていけない存在です。その赤ちゃんができた途端、母親は強くなって、もうそれまで、ね、こんな仕事できない 思っていたのをもう立派に、ね、堂々とこなして、もう赤ちゃんにミルクを、ね、買って飲ませてあげる、そういうふうに強くなります。ですからこのように助けなくてはならない人が現れると、確かにその人は強くされます。そしてまたでこの一癖も二癖もありそうな人たちで、その人たちを400人見なくてはなりません。で王国としては部下が400人、ね、これはちょっと小さすぎる王国かもしれないですけれども、けれどもその、ね、統率が取れてないような、もう、羊たちのように、ね、あっち行ってはこっち行っては、もう意見もちぐはぐで、ね、そういう人たちを正しい道によって統率すること、ね、主に従いながら統率していくこと、これ、ね、後に彼が王様になる上でとても非常に重要な貴重な経験になっていきますね。皆さん、ね、ある人は突然バッて王様になってしまったら、その王様、ね、ちょっと大丈夫かって思いますね。そんな人を統率した経験もないような、また人の、ね、心の機微もわからないような人が突然、ね、王様になる、これ不安です。ダビデはその点もうそこら辺をずっと舐め回ってきました。一癖も二癖もあるような人たちの、ね、もう互いの喧嘩とか言い合いとか、また、ね、本当にちぐはぐな行動をするとか、そうしたことどもをきちんと主を恐れを敬いつつ統率していくうちに、もう本当に彼王として非常に、ね、貴重な体験ができたと思います。歴代史いやまた列王記、いろんな王様が出てきますけれども、ここまで徹底的に人と人とのその、ね、その機微とか、またその関係の麗しさ、甘さ、酸っぱさ、また本当にそのドロドロしたところ、そこを通ってきた王様はきっとこの、ね、ダビデ王ぐらいでしょうね。歴代の王たちもうダビデ王以上にはおりません。だからイスラエルの中で最も偉大な王と言われるようになったんです、ね、今でもユダヤでは、ね、大体の人があなたが最も尊敬する人は誰ですかって、ね、聞かれたらダビデ王、ね、そういうふうに答えます。このようなところを通ってきたからです。ロイヤルゼリー、それは、ね、先ほど海先生はちょっと普通の蜜より酸っぱい、ね、そういうふうに言いました、ね、ちょっと酸っぱいかもしれませんけれども、その酸っぱさも味わってきた人であるならば、いざ大きなことが任せられるべき時に主が、ね、大きな仕事を任せるんです。用いられたいでしょうか。ならば本当に主からのこのロイヤルゼリーをいただくべきです。
楽しようと思ったらね、皆さんはね、あくまでも上にはいけません。ずっとね、人にぶら下がりの人生生きようとしたらね、偉くなることはもう諦めてください。働き鉢としてね、ロイヤルゼリーをね、それをずっとね、どうぞお召しくださいって、働かなければならないって、そういうことになってしまうんですね。人をどれだけ作動せるか、人をどれだけ忍耐して養っていくか、人をどれだけ導くか、人をどれだけ磨くか、人をどれだけ、ね、その条件に合わせて用いて、ね、その人をピカピカにするか、これができればできるほどどうなるか、その人はロイヤルジェリーをたくさん食べた人なんですね。だからロイヤルジェリーを食べた人には、主がただ命令ばっかりを言って、それで自分の人生を、ね、もう終わらせてもいいということは絶対させないんですね。主の特別な御言葉であるこのロイヤルジェリーを食べた人たちというのは、そのロイヤルジェリーを食べてから一つのことに、命令に、神に、人にまっすぐに歩み、従い、仕える人たちを生まなければならない。旅では野原で羊飼いをして、そしてまだゴリアテを打ち滅ぼし、そして王に命が狙われ、幾度もなくそういうことをやっていくうち、一番最悪なその恥を、ね、ペレステというその地において味わい、そしてやっぱり 信仰によって生きるべきだということを新たに決心して、そして入っていたのがこのアドラムの洞窟でした。その洞窟の中でダビデが今まで自分が頼りにしようとしていた、それが一つも頼りになれなかったということを分かって、それで私の右にはって誰もいません、助けてくれる人が誰もいないということを告白して、初めて主よ、あなたが、あなたしか、私を今助ける人はあなたしかいませんという告白をするんですね。信仰告白、それを主が受け取って、その後バッとダビデに一気に400人をね、今まであなたがね、働いてきて臨退してね、そしてずっと養ってね、歩んできたこの道を通して生まれたのがこの400人だよということで、この400人が来るじゃないですか。400人が来た時に、彼自身がこのテコボコの400人をキリストに会って御言葉を持って彼はもう統治していくんですね。だからこのね、もうどうしようもない、もう社会から弾き出されたこの人たちを彼がね、束ねていくということをすることによって、後に右には照る者がいないイスラエルの最も愛された王様、最も尊敬される王様になったということなんですね。だから人に愛される、尊敬されるということが、ただね、ただで手には入らない、それをしっかり覚えたいと思います。
でダビデは、ね、400人の上に立つものになりました、ね、英語の聖書ではキャプテン書いてあります。で彼が400人の、ね、キャプテンになったからには、彼はもう迂闊なこと、粗相できないですね。で彼、それまでもうついもう前回のところではペリシテの前で本当に気違い様を装って恥ずかしい極みをしたんですけども、ダビデはそういうことを、ね、しなくなります。で彼、主にあって本当に信仰を持って彼を養って育てあげなくてはならないと責任感が芽生えます。でそれで彼が、ね、どのような行動を取ったか、3節にダビデはそこからモアブのミツパに行き、モアブの王に言った。神が私にどんなことをされるか分かるまで、どうか私の父と母とを出てこさせて、あなた方と一緒におらせてください。こうしてダビデが両親をモアブの王の前に連れてきたので、両親はダビデが要害にいる間、王のもとに住んだ。アーメン。実に堂々としております。先週のあのペリシテ人の前で振る舞った気違い様からすれば、もうはっきりと、ね、分別があり、資料があり、そして堂々としておりますね。ダビデは、ダビデの行った先、このモアブという土地は確かに、ね、このダビデ家、エサイの家にとってはゆかりのある地です。何しろ、ね、彼らのおばあさん、ひいおばあさんがルツが、ね、ルツの生まれ故郷だからですね。そのルツの生まれ故郷ではあるんですけど、しかしこのモアブという土地は、ね、異教の神々を、ね、崇拝する、違法の国でした、ね。特にこのモアブの神は、ね、その子供を偶像に捧げるような、そういう邪悪な神々の国です。その邪悪な神々の国にダビデが入っていったんですけど、しかしダビデは飛びることもしませんでした。偽ることもしなかった、ね、彼は、ね、言いました。神が私にどんなことをされるか分かるまで言いましたね。神が信仰告白をしました。もう正々堂々と、ね、自分の神様が自分をどのようにされるか、その導きが示されるまで、ね、どうか私の父と母を連れてこさせて、ね、一緒におらせてください。本当に正当に堂々と言うんです、ね、この時ダビデから恐れが締め出されていたことでしょう、ね、そうです。主に叫んでいくうちに、主と交わっていくうちに、ね、皆さんが何か 会った時イエス様って叫んでいくうちに、その抱えていた恐怖不安それは取り除かれていって、何か、ね、どうでもよくなっていくんですね。実際そういうことはあるんです、うん、ね、昨日も、まあ、あるところに、まあ、行ったところ、ね、もうずっとその人イエス様イエス様って叫び求めていたら、もうなんだかちょっとやそっとのことは動じなくなってきた、そういうふうに言っておりました。
そう
なっていくんです。皆さんもダビデもそうなりました。本当に主と一対一向き合って、ただ主にだけ叫び求めていた時、ダビデはもう自分の中から恐れ不安がなくなって、ここまで堂々となって、そして彼また一歩、ね、王になる器に近づいたんですね。以前は誰かを頼って、ね、走り回って追いかけていたけれども、ね、もうその追いかけをやめて、ただ主にのみより頼むようになった結果、人々から追いかけられて頼られるようになって、そして頼られるようになったら、ますますダビデの王としての器に磨きがかかりました、ね、もう今日のところだけでも本当にダビデがさらに王になる器として前進したことがわかります。
アメン。
で、ダビデはこのモアブの地において、ね、どうか神が私にどのように導いてくださるか分かるまでいさせてください、信仰告白をしました。主はですね、このように正当に告白する人、正当な信仰告白をする人を守って、あらゆる便宜を図って、その人にとって必要な養いを全て整えてくださるんです。
アメン。
でこうしてダビデたち一行は、ね、このひい、ね、おばあさんのルツ、ね、彼女のゆかりの土地であるこのモアブの地で、ね、しばしサウル王からなんか命がつけ狙われているというところから、ね、その危険を回避できました、ね、このままこの異邦の地においの中において、そこそこの生活、ね、400人の王としてそこそこの成功を、ね、収めて、でそれでこの後生きていけるかもしれない思ったかもしれないですけども、しかしそれは身胸ではないんですね。彼には主から油が注がれております、ね、王としての特別な任職の油が注がれました。そういう人が、ね、異邦の地に埋もれて異邦の考え方に染まりつつ、そこそこ安泰した生活で一生を終える、これは身胸ではありません、ね、皆さんはどういう立場でしょうか。皆さん第一ペテロの手紙のところに、王族の祭司、聖なる国民、主の所有とされた民ですと書いてありますね。皆さんも王族の祭司なんです。そして皆さんも油が注がれています。聖霊の油が、ね、イエスは主ですと、ね、告白した時点でもうすでに聖霊の油が皆さんに注がれとどまっております。そして皆さんは全く新しい人生に作り変えられたはずです。イエス様を信じた時点で、この世、ね、邪悪な価値観、汚れた価値観から贖い出されて神の国の所有とされました。聖なる生き方をするようにと定められて、今もこうして歩んでおります。であるからには皆さんも、ね、この世の中この地上でそこそこ、ね、邪悪な汚れた価値観それと、ね、接中しながら、ある程度和合しながらそこそこ生きて、無難に生きていくということは主の御旨ではありません。皆さんも神の国の仕事が託されているんです。御国のビジネスマンに召集されたからには、御国のビジネスを、ね、永遠の命に至る永遠の栄誉が残るような仕事をしなくてはなりません、ね、世の中の金銀それは稼いでも捨てられます、なくなります、ね、世の食べ物それを食べてもそれはやがてなくなりますけれども、御国の事柄、ね、神の国の事柄に、ね、入っていくならばそれは永遠に残りますね。イエス・キリストを信じる信仰による産物、これは永遠に残ります。それは永遠の栄誉として残りますけれども、ね、イエス・キリスト抜きでしてきた飲み食い、これらは全て、ね、なくなってしまうものです。やがては滅んでしまうものです。皆さんも主から召し出され、王族の祭司、聖なる国民とされたからには、皆さんも世の価値観に、ね、収まり続けるということはこれはありえないんです。ダビデはそうでした、ね、 ダビデがこのモアブの地に入った時、すぐにですねこの5節、その頃預言者ガトはダビデに言った。この要害にとどまっていないで、さあユダの地に帰りなさい。そこでダビデは出て晴れての森へ行った、彼はすぐに、主の預言者が使わされました。預言者ガト、わざわざガトはこのモアブの地に行ってダビデを訪ねたんですね。それで主の言葉としては、それは預言者、ガトはダビデに言ったことは、この要害にとどまっていないでユダの地に帰りなさい、邪悪な異邦人の国から出て、そして神の国、あの礼拝するべき場所があるイスラエルにの地、その国ユダの地に帰りなさい、言います。
ここでね、覚えなければならないことが一つある。何？逃げ回ってた時、ね、逃げ回ってた時、お祈りをしなかった時というのは、災いが来て、災いのゆえに、その災いもまだね、恵みが恵みになって、それで災いのゆえにね、みっともない形でペレステからうちの国にも気違いが多い、よその国からね、こんな気違いを輸入してくるまでもない、この王様が言ったね、この言葉一つで命からがら逃げてきたんですよ。だけどアドラムのほら穴で、あの洞窟で旅で祈ったじゃないですか。そしたら祈った時からね、旅でが今まで自分の右にいて自分の力になる人それいないということを宣言してからね、主は主ご自身が彼の右に立ち始めたんです。そして今まで彼がね、ロイヤルゼリーを食べて、そして今まで産んできたそのものを400人バッと使わして、そしてそこで旅での面目を整え始める、もう本当の王様としてのこの道を学習することがそこで起きたんですね。何が違うかって言ったらね、お祈りをしないで行ったところは災いにあって超恥をかいてね、そして命からがらなんとか助かったんですよね。そしたら今度アドラムの洞窟でお祈りをした後は彼にね、一つなくなったものがあるんですよ。今まで鼻で息を吸う人間を怖がってた、恐れてた、ね、サウロを恐れた、だからもう逃げるのに必死で、逃げる方法をね、ピカイチにしようとしていろんなことを考えていた。だからサムエルのところに行くのも主を探し求めてということではなく、サムエルがいるからそこに行ったら来ない、こういう根拠を持っていた。だからその根拠というのはもう主をね、自分の右に立てるその根拠ではないんですね。全部彼は失敗しました。自分がこれと思ったその全ての方法、彼は全部失敗しました。失敗をして、そして彼が洞窟の中に入ってお祈りをするんですね。その時自分の右には自分のために立ってくれる人がいませんということを主に告白します。そしてこのね、この告白の中であのすごいなと思ったのが、ですね、彼は詩編の142編で古説ですかね、ちょっと古説これ日本語で読んでくれますか。
主よ、私はあなたに叫んで言いました。あなたは私の酒どころ、生ける者の地で私の分の土地です。
これですよ、私の分の土地。彼は住むところなかったんですよ。生ける者の地において彼自身がね、寝起きが安心してできるそのね、場所がなかったんですよね。やっ とここでね、彼は人が住む場所、そこで自分の安息を得ようとするのをここでね、もう放棄してるんですよ。主がね、私の寝起きをする、私がね安心して住める場所です。主が私の土地です。すごいでしょ、ね、主が私の土地だって言ってんだよ。主を土地、譲りの土地として受けている人はまだいますよね、レビ族、ね、だから旅では王でありながら祭司だったんですよ。だからレビ族が、ね、譲りの地として受け継いでいたそのね、主という譲りの地、これを彼は忘れていたんですね。でもあのペレステにおいてもう大変な目にあって、そしてアドラムのその洞窟において本来の自分に立ち返った、ね、その本来の自分に立ち返った時に旅でがこう信仰告白しているのが、生けるものの中で、ね、私の住む地はないです、主よあなたが私の譲りの地です、私はあなたの、ね、そのあなたというこの譲りの地、相続した地において私は寝起きをしますということをここで告白しているんですね。この告白の後に旅では心の中からね、一つポンとなくなったものがあるんです。不安、そうです、そう、不安と恐れがなくなったんですよ。そうです、不安と恐れがなくなりました。だから次モアブに行くときはね、もうイケイケで行くんですね。もう殺されないっていうのをもう確信持って行くんですね。ね、行ったら言った通りに、それをね全部 OK してくれるということを確信持ってそこに行くんですよ、ね、私の主が私に示すときまでここでね、こうしてほしいということを言ってるんですね。でモアブの王なんか言いましたか？もうあのね、もうはいっていう言葉もなく、もう全部 OK なんですよ、ね、はいっていう言葉もなく全部 OK なんです。だけどペレステにいた時は災いが彼を追い出しました、ね、だけどモアブの地においてはこの地に行ってはいけないということを、わざわざ誰が来ましたか？預言者が。どういうことかって言ったら、主に会って一回ね、関係を回復して主が右に立っている人、その人がなんか間違ったことをしたとしても、主はね、主ご自身が右にいる、そういう中においてモアブというのは許されないわけなんですよ。そしたらね、そのモアブというこの選択をした旅人に対して、よその国なのに主の使い、この預言者を送るんですね。その地から出てきなさい、そしてユダに戻りなさいということを言ってるんですね。一つ一つ主が導くその道は本当に完璧で、主が使わされるその人はね、本当に主にあって幸いを持ってくるんですよ。祈っていたら本当に主の使いが来る、祈らないで行ったら災いが来て自分を追い出した。で、災いが来て彼追い出されたよね、ペレステで大恥をかいて。それでも恵みだと思いませんか？あのコリアデを殺したダビデがあのペレステの地に入って、命からがらでも何でもいいから助かったということが主の御業なんですよ。ペレステの人の中で大人から子供まで、ダビデがコリアデを殺したということを知っている人は誰一人ダビデを生かしておきたいと思った人はいないでしょう。命からがら、恥を忍んで、でも彼の命が助かったのは主のおかげなんですよ。
ダビデはこの、ね、 ホラーの中の祈りの経験、一人たった一人で主と向き合うことによって大きな体験をしました、ね、彼は主に従うことこそ全ての、ね、自分自身のセキュリティの確保、自分の将来の、ね、全ての必要の確保である、そのことを悟りました。でその結果ダビデのところに人々が集まって、そして彼らを正しく、ね、主を頼りにしながら導くというこの体制がダビデの中で出来上がっていったんです、ね、その以前、まだ人を頼りにしていた頃はその体制は彼の中にはありませんでしたけれども、ただ主により頼んだ時点でもう、そうか、主により頼めばいいんだ、そして人々が集まってきても、ね、この人たちどうしよう、ね、400人もの人々、ね、1日、ね、3食食べるとしても、ね、400×3 の大量の食料が必要ですね、1日運営するにも。それでも全てが主により頼んだら与えられる、ね、この体制をダビデは学んでいったんです、ね、ダビデたちなんか山賊まがいの、ね、ことをして、ね、人に暴力をして、そういうことで養われていったんではないんです、ね、あのダビデがまた再びペリシテのアキシのもとに、ね、行く、いつやずっと前手術でしましたね、あの時以外はもうダビデ、ね、むしろ羊飼いがのとこに宿ったら、ね、その羊飼いたちを助けてやったり、ね、持ち物が奪われないように守ってやったり、ね、ナバルのところに行った時はそういうふうにしました。正当なことをして稼いで、ね、それでこの、ね、400人の人たちを、まあ、後には600人になるんですけども、彼らをもう正しく、ね、間違いを犯さないように、そのように彼を養っておりました、ね、こうしてダビデは主により頼むことを学びました。でそれで彼のところ、ね、モアブのところに宿っているダビデにガドが訪ねてきて、そして主の言葉を伝えたとき、彼はすぐに主の言葉に従順して、そしてユダの地へと戻ってきました。ユダの地、ね、サウルに見つかったらもういつその危険が及ぶか、もう、危険がある土地ですけれども、主の御心はこのユダの地にあったんです。これからユダの地において、ね、しっかりと神の国の活動をしなさい、困った人たちを助けてあげなさい、悪いことはしないで、本当にこの主から託された400人後の600人、彼らをしっかりと主にあって養いなさい。そのようにして、そうこうしているうちにダビデの王様としての特別な素養が培われていくんです、ね、女王蜂はロイヤルゼリー、ね、それを特別にいただいて、でそれで、ね、特別なものとして育てられていくように、ダビデにはもう誰から、ね、誰にも与えられないような苦難、また人々からの阻害、王からサウル王からの脅かし、それを受けました。一人ぼっちになりましたけれども、それがダビデにとってのロイヤルゼリーだったんです。私たちも同じです。皆さんも主から聖霊の油注ぎを受けて王族の祭司となりました。皆さんも、ね、何か違法の土地、モアブとかペリシテのような違法の土地でそこそこ、ね、安定した生活で一生を終えていけばいいかな、ね、これはクリスチャンの生活ではないんです。もし、ね、この時ダビデがガドの言葉を、せっかくのこのガドの、ね、言葉を聞かないで、でそれで相変わらずこのモアブの地にとどまっていたら、それで安泰だったかというと私はそうは思いません、ね、すぐにまたこのモアブの土地特有の災いに見舞われたのではないかと思います。なぜなら多くの現在のクリスチャンたち、ね、この世の何かね、汚れた仕事についてそこにとどまって、でそれで、ね、預言者にあたる、人から御言葉でもって、ね、あなたここに、いてはなりませんよ、ね、御言葉にこう書いてありますよ、だからそれは身旨ではありません、それを指示を受けてもなおそこに留まって安定した生活を得ようとした人たちがどんどん技にやっていくのを、これは何度か目にしているところです。皆さんもそういう、ね、それに類することは聞いてきたはずです。神の子たちは汚れたところにおいて、ね、汚れた飲み食いの中で、ね、主の御言葉から離れて生きるものではないんです。むしろ主を恐れう敬う生活、主と共に歩む生活、これを皆さんはしていくべきなんです。この ね、モアブの方法ではないんですね。皆さんはどうか主からのこの特別な養い、ね、これによって養いを得て、そして、ね、ロイヤルゼリー、ロイヤル王族のゼリー、王族の蜜、特別な蜂蜜、ね、御言葉という蜜、本当に、ね、ある人には普通の蜜に思えるけれども、ある人には特別な王を養う蜜になる、ね、こういうことがあります、ね、同じ御言葉が語られても、ある人には、ね、もうこの今日の御言葉を聞いて将来の、ね、もう器が決まった、ね、そういう人もおり、ある人はもう居眠りしたままそのままやり過ごして何も得られなかった、こういうこともあります。皆さん居眠りするものではなく、むしろしっかりと主の養いを得て、どんどんロイヤル、ね、ロイヤル化して王族化して、ますます王族の祭司となって、この地上においてさらに主から多くを任されていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ではこれからそれぞれ一人一人が主の御前に出て祈り、またある人は示されたことを、あるいは示された決心を告白し、あるいは示された悔い改めを告白し、それぞれの祈りを主に向かって捧げる時を持ちましょう。私が呼ぶとき答えてください。私の義なる神、あなたは私の苦しみのときにゆとりを与えてくださいました。知れ、主はご自分の聖徒を特別に扱われるのだ。
アメン。
私が呼ぶとき主は聞いてくださる。アメン。
アメン。
主よ、あなたはまさに我らを特別扱いされ、世の人が受けることのない本当にさらなる真実な歩み、さらなる栄光ある歩み、さらに充実した歩みへとあなたが導いてくださることを感謝いたします。私たちがあなたからのこの特別な癒しを受けるとき、それは時には苦しい悲しいことかもしれませんけれども、これによって癒しを得た人々には揺るがない平和の義の実を結ばせる力があります。どうか私たちはあなたの道に歩み、そこから離すことがないように、そしてただあなたから養われ、あなたにあって養うべき命魂たちを、主よ、私たちも養うことができますように。私たちが助けを求めている時、主よ、あなたが共にいてくださることを感謝します。そしてさらなる特別な扱いをし、私たちに必要な人々を周りに使わせてくださり、そして後にはさらに大きなことが任せられるためのトレーニングをしてくださることを感謝いたします。どうか道を誤めることがなく、そして本当に異邦人の教えに背いていくことなく、ただあなたの道に歩み、そしてこの真実を貫いていく、このような我らの人生一生でありますように。あなたが祝福してくださることを信じ感謝し、我らの愛する主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。
あなたは 見た見よ、おなり祭しなり聖なるく御神のもの見た見、あなたの魂は御光に満ちて、あなたにより栄光を受ける、御神を賛美おはれ、愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。拙い私たち、罪を犯してどうしても本当にその罪の呪いにとどまり生きるしかない私たちでした。でも主よ、あなたの一方的な愛、憐れみ、許し、その恵みによってキリストが与えられ、そして父が送ってくださったこのキリストより、私たちは十字架の身元において新たに生きるその道が与えられて、罪許されたもの、その許しの印である贖いの血潮の大金によって隅々が贖われて買い戻されたものとして生きることができますように、私たちを王のような祭司として新たに生きるその道を備えてくださったことを感謝いたします。私たちが言葉においても行いにおいても旅でと同じように特別なロイヤルゼリーを食べて、そしてイエスキリストにあって王の道、その王道をしっかりと歩むことができますように、それも普通ではなく王のような祭司として旅でのように、主だけを私の右にいます方として歩むことができますように、主よ、あなたが私たちを助けてください。今日のこの御言葉を通して、主よ、あなたは私たちに新たに生きよう、新たに生きようと私たちをあなたが養ってくださったことを感謝いたします。今週この1週間が、1日1日が毎分、主よ、イエスキリストにあって王のような祭司として歩むことができますように、そして主の皆を呼びつつ、私の右には主よ、あなたしかいませんと、あなたを譲りの地として、それを私たちが相続して、そしてしっかり生きることができますように、主よ、あなたが祝福してください。今日私たちをあなたが養ってくださったことを感謝して、私たちの主、王のような祭司にしてくださったイエスキリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。
それではお聞きください。主の祈り557番を賛美いたします。 動いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アメン。
主イエスキリストの名前によって祝福いたします。アメン。
魂は